今週も始まりましたビューティフルモーメント。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社都庁、清水内科クリニック株式会社、振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。今週のゲストは黒部アクアフェアリーズ背番号17番キャプテンの佐藤彩乃さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、佐藤彩乃さんキャプテンになられてまだそんなに日が経ってない、
はい、半年経ってないぐらい、はい、
これキャプテンになる時何か君キャプテンになりなさいみたいななんか言われるんですか？
監督から話があって、うん、キャプテンをやってほしいというふうにありました。
あ、そうなん。ずっとセッターなんですか？
はい、中学2年生ぐらいからセッターを始めて、うん、って感じですか。
あ、そうなんだ、
はい、
バレーボールって V リーグ6人制なんですよね？
そうです、6人です。
6人で、はい、これ前衛と後衛っていうのがあるんですよね、
はい、
前衛って相手に向かって前側、
ネット側
ですね、はいはい、でオポジットっていうのはアウトサイドヒッターと同じ、
は
い、
アウトサイドヒッターはだいたいコートを見て左側から攻める人、
う
ん、
ほうほう。
でオポジットはだいたい右側から攻める人、
ほう、
っていう位置づけになります。
へえ。で真ん中がミドルブロッカー、
はい、
これは前衛も後衛も同じ、
はい、
で大きい人がなったりする。
そうですね、
うん、でお隣にアウトサイドヒッターがおられると、はい、でまた後衛も左から行くとアウトサイドヒッターでミドルブロッカーでセッターがおられると、
はい、
でリベロが、
はい、
リベロという方が出たり入ったりする。
そうですね、リベロはレシーブ専門の役職になるので、う
んはい、
基本的には背が高くてレシーブがあんまり得意じゃないミドルブロッカーと後ろの3回だけ交代する専門職みたいなポジションになります。
これバレエって、
はい、
僕もちょっと親族にバレエやってる子がいるもんで、
はい、
よく聞くんですが、これレシーブが基本みたいな感じなんです、
はい、
バレエ。
そうですね、まず最初に練習するのはスパイクよりもレシーブ、う
ん、
だと思います。
でこれリベロの人っていろいろ指示出したりとかもしてくれるの？
はい、リベロの人は基本的にディフェンスの要になるので、
うんうんうん、
ディフェンスのこう形の取り方だったりとか、
はい、
相手に対してこういう風に守ろうっていうのを中心となって指示を出したりしています、
うん、そうなんだ。キャプテンは今セッターなんで、これは自分でなりたい、
はい、
監督から君はセッター？
ちょっと昔のことなんでよく覚えてないんですけど、
はい、
まあ、なんか流れでセッターになってた感じがします。
そうなんですか。
多分昔から周りの子よりもオーバーパスがちょっと上手だっただけだと思うんですけど、うんうん、
だけでもあるよね。へー、そうなんだ、
はい、
いやこれ一定して同じ力をこう出し続けるって、
はい、
スポーツって難しいじゃないですか、
はい、
瞬発力がこう時間経っていくとどんどんどんどんこう体力が落ちてきたりとか、はい、コンディションが悪くなってきたりとかする中で、
はい、
そういうコンディションを保つみたいな大変だろうなと思うんですけど、
はい、
なんかめっちゃトレーニングしてる感じなんですか？
そうですね、試合でそうならないように、
うん、
それ以上のトレーニングはしていると思います、
うん、そのフィジカルのトレーニングとかって、
はい、
あまりウェイトトレーニングとかじゃないものをやったりどんな？
いや、ウェイトトレーニングが基本で。
あ、そうなんですか、
はい、それに加えてラントレをしたり、
あとスキルを上げるチームの練習で一緒に体力も上がっていくみたいな、
はい、
ああそう。ウェイトトレーニングとしては筋肉痛になって大変じゃないですか？
そうですね、今シーズンは特にウェイトトレーニングすごい力入れてやり始めたんですけど、もう最初はみんな筋肉痛で、もう歩くだけでここが痛い、あそこが痛いってみんなで言って、でもなんか痛いなりにまた次の日もトレーニング頑張ってっていう感じで、結構しんどい日々は続いてたけど、みんなで乗り越えてやってきました。
慣れてくる感じ？
そうですね、今となってはあんなにきつかったトレーニングがホイホイとできるようになったりしますね、
じゃあ結構重いものも扱ったりするんですか？
はい、重りは結構扱います。
ウエイトトレーニングの中でそのバレーってどの部位がメインになってるとかあるんです？
そうですね、今年は特に大きい筋肉を使うということで、背中、お尻、裏もも、とかをメインに、動かし方とかも意識しながらやってきました、
へー。ウエイトする時ってそうハムストリングス、太ももの裏とかってスクワットとかするの？
スクワットしますね。
担いで？
はい、バー担いで。
重たいのやんの？
重たいのやります、結構。
自重の2倍ぐらいやんの？
そうですね、2倍まではいかないけど、結構持つ人だと1.5 倍以上。
ああ、そうなんだ。
は行きますね。
へえ。やっぱりウエイトトレーニング取り入れてから動き変わってきたって
実感します。断然違うなって感じてます。
ああ、そうなんだ、はい。それも他のチームとかも全体的にみんなフィジカルトレーニング、ウエイトトレーニング取り入れてる感じなんですね。
そうですね、ウエイトトレーニングやってないチームはないんじゃないかなと思います。今ではチームでもトレーニングがプレーの向上につながるっていうのは確実に見えてることだと思います。
そうですよね、はい。そんなキャプテン佐藤さんはこれバレーに進まれたのって、はい、おいくつぐらいからなんですかね？
小学校3年生で始めました、
これは親御さんからとかご自身から？
両親がバレー経験者とかではないんですけど、
あ、そうなんですか。
近所でママさんバレーのソフトバレーみたいなクラブチームがあって、そこに母がちょっと遊びに行った時に一緒に行ったんですけど、それが幼稚園ぐらいの時で、そこからずっとバレーには興味を持っていて、でテレビで見たりもしてやりたいっていう風に言ってお願いして、本当小学生入ったすぐぐらいからやりたかったんですけど、まあ3年生になってからやっと始めることができたという感じです、
で中学生になるとバレー部に入る？
はい、中学校はバレー部に入りました。
そこら辺からもう厳しい縦社会みたいない
やでも私のチームは結構小学校の時から厳しくやってて、
あ、そうなん。
はい、なんか練習も休みがなくて週7日やってて、お盆休み3日とか。
正月からやってるよね練習ね、
はい、お正月もお休み3日とかで、もう本当バレエしかやってない小学校だったなとは思います。
それ大変やね
でも多分大変だったのは両親で、私はただこうバレー楽しんでただけだったので。
送迎したりとかね、はい、試合の時ついていかなきゃいけないかったりね、はい。でも中学校ぐらいになってきたらもう授業終わってからずっと部活があって、夜遅くなったりする？
中学校はあんまり厳しい中学校じゃなくて。
ああ、そうなんですか。
はい、普通にあの公立の中学校だったので、可能な限り練習する感じではありましたけど、そのなんかずっと練習できるわけではなかったので。
ああ、そうなんですか。
体育館も毎日使えるわけじゃなかったですし、中学校はまあそういう環境でやわやわとバレーをやってた感じでした。
そうなんですか。で高校はそのままバレーをやりたいから高校行ったみたいな感じ？
そうですね、バレーの推薦で高校に入りました。
高校は厳しい？
高校は厳しくがっつりやってました。
ああ、そう、
はい、
長い時間こう練習があるみたいな、
は
い、
そうでしたね。
で高校の時って全国大会に出たりとかって？
はい、してました。
ですよね、
は
い。千葉とかだったら全国大会に行ってどれくらいまで勝ち上がったりできるものなんですよ、県のレベル的に？
そうですね、私がいたチームでの高校生時代の時は全国ベスト8までしか行けなかったんですけど、
いやでもそうですね、
はい、千葉県で最高なのは全 国3位とか、ベスト4、母校もこの間インターハイでベスト4になったんですけど、
そうなん、
強い時はそのぐらいまで行きます
。キャプテンはどうでした？その高校生の頃とかいろいろ葛藤があるとか。
私はそのバレエ選手の中では背が小さいので、自分の強みを探していた時期かなとは思います。でもなんかそういう考えよりもただ練習がきつくてただ毎日頑張って乗り切ることで精一杯みたいな時期の方が多かったかなと思うんですけど。
でその経て大学行かれるのも、はい、そのバレーボールで行こう、はい、みたいな感じ。
大学もスポーツ選抜みたいなやつで、こう他のスポーツも混じってるけどその中で受験をするみたいな形で大学には行きました。
はあはあ、大学のバレーはまた大学で厳しい
勝ったですね。厳しかったです。
そうなんだ、はい、その厳しさって何が厳しくなっていく感じなんですか？拘束時間？
いや時間というより
内容、
はい、練習の質、求める質が上がったりとか、こう監督から求められるプレーの質が上がったりとか、あとは人としてどういう考えを持ってるかっていうところもこう重要になってくるなって、こう大学に進学した時はすごい思いました。
そのチームプレーなので、
はい、
人を思いやるとか、
はい、
こう自分が社会の中でどういう役割をしてるとか、
はい、そうです
ね、そういう考え方ちゃんとしてないとみたいな、
はい、
それはなんか指導されるんですか、そういうこと。
こう私が1年生で入った時から監督もそうですし先輩方もそういう、こう発言が多くて。
ああそうなんですか。
ミーティングとかでも人間性はどうなんだっていうところについてこうみんなで話し合ったりとかしてる時間はありました。
それでやっぱりみんなこう意識変わっていくみたいな、
はい、
大事ですよね。でもそれ、
そうですね、
プロ野球選手とかサッカー選手とか、はい、もうみんなそういうこと言われますね。
やっぱりそうですよね、
友達がプロ野球選手にドラフトで入ったことがあって、
はい、
で入ったらいきなりお前は歩き方から直せって言って半年ぐらい歩き方教室みたいなのを言ってましたよ。あれなんだろう、なんかまあいろいろこう気持ちが律られるっていう部分もあるし、プロ選手だから人に見られるんで、はい、こうだらしない歩き方をするなみたいなとかあったりとかするんですよね。だから背筋ピンとしてちゃんとしてましたよ。
すごい、
当時はあと金髪とかダメだったんで、
はい、
今はいろいろいますけどね、はい、昔はいろいろ厳しかったんですけど、移動の時スーツ着なさいとかあったんですよね。
見栄えは結構気にしてる。
ああそうなんだ。
ところはあったかなと思います、
うん、ああ今もいろいろ気使わなきゃいけない。
そうですね、ちゃんとしようって言ったらあれですけどなんかこうだらしないような格好では出ないようにしようっていうのは、
はい、
まあもちろんみんな考えてると思います。
ここでその大学時代からプロに変わるということで、
はい、
まあ、そのプロになるというきっかけとかはなんかお声がかかった感じなんですか？
はい、それもありますし、こうやっぱりバレーをやめるって考えた時に、自分の中でもうちょっと挑戦したいなっていう気持ちがすごく強く芽生えてきたので、続けようと思いました。
これ大学時代にもうそのチームプロチームから、あこの子いいなみたいな、あの野球みたいなスカウトみたいな人が結構来てるんですかね？
そうですね、来てる人は来てます。
キャプテンも来て、
私はそんなにあのそんな全然です、は
い、いやいやいや
いや本当に、はい、
大卒ですぐ入団なんですよね、
はい、
赤、でプロになってからプロとアマチュアの違いみたいなのってなんか痛感することってありますか？
そうですね、専門的な話になると一番、違うのはこうチームに外国人選手がいるってことだと思うんですけど、
はい、
そのプレー面ではそこがすごい技術的に伸ばしていかないと勝てないなってすごく痛感したところだし、あとはこうファンの方々がつくっていうのは 今までにはなかったことだったので、
はい、
こう自分とかチームを応援してくれる人がいるっていうのは、
うん、
こうやりがいがすごいあるなって、
ああそうですね、
はい、思います、
うん、応援してくれるというのは大きいですよね、
はい、
うん、もっともっといろんな人見ていただきたいですもんね、
はい、そう思ってます
ね。そういう部分も違いますしね、なんかプロフェッショナルって名前がつくとやっぱりスポーツ真剣勝負だけどエンターテインメントみたいな部分も出てくるんで、
はい、
そういう部分も多少は考えなきゃいけないなっていうのもあると思うんですよね、はい、
そうですね、うん、もちろんバレーで勝つことを目標に、うん、目標というか目的ではあるんですけど、
うん、
こうバレーを見て楽しいと思ってもらう人を増やすとか、
うん、
もう一回行きたいなって思ってもらう人がたくさん増えたらいいなって思ってま す、
あの単純にアクアフェアリーズだけのファンじゃなくてアクアフェアリーズ見てもらってでキャプテン佐藤さんの動き見てもらったらバレーボールにすごく興味持ってくれる人が増えてきて、
はい、
バレーボール業界全体の底上げになるよねみたいな、
はい、
やっぱりそういう意識なんだと思うんですけどね、
はい、そうです ね、
もっともっとメジャースポーツみたいな、まあ、今ももうメジャーですけども、
はい、
うん、でそういう中からまたいい選手が知ってもらうといい素材みたいな、
はい、
ね、増えてくるじゃないですか、
はい、
人口が増えるとね、
はい、
そうするとまた業界がバレエ業界が世界で通用する、
そうですね、
なるんですよね、
はい、
うん、海外の選手と一緒にやられると、
はい、
やっぱりその世界のレベルみたいなものを実感することもあると思うんですよね、試合で対戦するだけでもなく、
はい、
でやっぱりこれ日本人とちょっと意識違うよねみたいなとこありますか？
そうですね、意識というと、
うん、
勝負強さとかはやっぱ違うなって思いますし、
うん、
技術というかこうポテンシャルの面で高さもあるし、
うん、
パワーも日本人とは違うなっていうところはあるかなと思うんですけど、
うん、
逆に日本人にも日本人の良さがあるなっていうのは感じます、
うん、あ、そうですよね、
はい、
うん、あの海外の世界レベルのチームと戦ったりするとめっちゃ強いわこの人たちみたいなこと実感することあります？
そうですね、私は去年1年目であんまりこう試合での経験がなかったので、
うんうん、
それを実感するっていうことはこう自分自身ではあんまなかったんですけど、うんうんうん、こう見ていてもあここからあそこのコースにスパイク打つんだとかはすごい思います、
うんうん、これ手も足も出んよねこの人たちにはみたいなこととかはあんまり経験ない？
あ、でもあります。
ある、
はい、
そんな時ってどうやって立ち直るんです？
全部得点をすることは無理なので、
うんうん、
それは諦めます、
そうね、
はい、
僕はあのスポーツ選手だった頃チームプレーじゃなかったんで一、
はい、
人で戦うんですけど、
はい、
1対1になると相手めっちゃ強くて、
はい、
俺もう何にもできんわってみたいなのがあって、
はい、
どうしようかなと思いながらやったこととか何度もあるんですよね、そうなるともうなんかこう逆転のしようがなくて気持ちネガティブとか選択肢が切るカードもなくなっちゃって、
はい、
どうしようみたいな感じだったんです
けど、ね、確かに。でもチームスポーツだと必ずこう弱点があるのは特徴的なことかなと思うので、そこをついていかに相手を崩すかっていうのが面白いところかなと思います。
そう、
面白
いね、はい、なんかいろいろ心理戦的なとこもあるし、その相手チームのあここ苦手だから崩しに行くみたいな、
はい、
単純に点取り合いじゃないですもんね。
そうですね、戦術が入ってくるので、
うーん、あんまそういうの面白い考えたりするの？
あ、面白いです、私は結構好きです。
ああ、そうなんだ、
はい、
でそういうのみんなで、ね、共有したりするんですか？そういうタクティクスみたいな、
はい、
でみんなあそうみたいな、でまた話してるといろんなアイデアも出てきたりするんですよね。
そうですね、やっぱりチームにはアナリストっていう、 こう専門的な役割を持つ人がいるので、
うん、
その人がこうすごい分析をしてくれて、
うん、
で私たちも意見があればそこに加えるみたいな形でいつも試合には臨んでます、
でシミュレーションみたいな感じの練習方法もいくつか切り取ってみたいな感じなんですよね。
やる時はあります、はい、
そうなんや。いや、まあ、バレエの話いっぱいしてるとなんか面白くて、
はい、
なんかいろいろお聞きしたいんですけど
嬉しいです、ありがとうございます。
いやいやいやいや、 いや本当ね、番組聞いていただける方にね、もうバレーって面白いし深いよねっていうのを伝わったらいいなと思うんですけど、
はい、
あのちょっとライトなお話だと、
はい、
綾乃さんはあの若い頃、今もめっちゃ若いですけど
若い頃、
子供さんの頃とか、はい、バレー以外のことでなんかこれ好きとかありました？趣味とか興味、なんかこうハマってたこととか。
そうですね、小さい頃はなんかとにかく走るのが好きで、
うん、あ、そうなんですか。
はい、友達と追いかけっこしたりとか、
うん、
休み時間とかにドッジボールしたりとか、うん、結構アクティブにやってる。
スポーツ少女
でした。はい。
ああそう。アニメ見るとかない？
アニメはもう見たことなくて。
え、そうなんですか？
本当にそのぐらいで、漫画とかも漫画の読み方も知らないみたいな。
そうなん。
感じでずっと外で遊んでること が多かったです。
あ、そうなん。
はい。
そういうこう楽しみみたいなことをこう知り出すのって高校生ぐらいからアイドルとか、
ね、
音楽を聴くとかファッションとか。
はい、音楽聴き出したのも、まあ、中学生、うん、中学2、3年生ぐらいからだったし、
うんうん、
テレビとかも見てなくて。
ああそう。
なんか漫画の読み方を知ったのは高校2年生ぐらいでした。
へえー、そうなんや。
はい、どこのコマから読めばいいか分かんない。
あ、分かんないですね。
なんかどれが最初のセリフみたいな感じでした。
ありますね。
はい。
でも大学とか行くとどんどんどんどんいろんな歌手っていうかタレントとか、あ、この人いいわみたいなとか出てくるんですよね。
はい、友達に教えてもらったりは結構してました。この曲いいから聴いてみてって言ってもらって、聴いたりとか、
うん、
そっから自分も探してみたりとかっていう感じで、結構アニメとかも友達に教えてもらって自分の中で広がっていく感じでした。
ああそうなんですか。
はい、
なんか音楽とかそのポップカルチャーみたいなものってファッションも連動するじゃないですか。
はい、
なんでどんどんみんなこうほじゃれてくるじゃないですか。
うん、
で今アカフェイルズファンタスティックスブーム、
はいはい、
ブームが来てる。
ブームです。
みんな好きなんですね、こういう。
はい、みんなでこう新しいグッズ出たよとか、新しいインスタグラムの投稿出て、この誰々めっちゃかっこいいとか、
う
ん、みんなで話して。
あ、そう。
ミュージックビデオとかも新しく出たら、
うん、
みんなで何回も見たりとかしてテンション上げてみたいな感じがあります。
ピンボーカルよりも、
はい、
やっぱチームっぽいものの方がいいね。
あんまりそこは意識したことなかったんですけど、うん、そうですね、グループで見てると、
うん、
なんか自分たちに重なるものがあるのが多分結構心に響いてるのかなって私は思ってます。
そうなんや。やっぱりその試合終わった後とか、
はい、
オフの時とか、
はい、
そういう音楽聴いたりとか見たりとかしてちょっと癒されるみたいな。
は
い、
そうですね、疲れてる時はライブ映像見たりとか。
あ、そう
したり。
あとちょっと話変わります、怪我とかないんですか？
怪我はありますね。今シーズンもこう夏トレーニングに励んでいたら、
うん、
こう疲労骨折をしてしまったりとか。
そうなん。
はい、
あらら、
まあ、治ったので全然いいんですけど、そういうこともあるし、でも他の選手もそれはあることかなと思います。
ね、怪我もありトレーニングもしなきゃいけない、いろんなことをやんなきゃいけない、もうプロのスポーツ大変だね、
はい、
感じですけども、でもそういう姿にね皆さん共感して、おお応援しようみたいな感じになるんでしょうね。
はい、そう思ってもらいたいと思って頑張ってます。
はい、
はい、
この放送が流れております11月25日ね、
はい、
この日はホームの試合がありますよね。
はい、
東レアローズさん。
はい、
このチームどんな感じなんです？
そうですね、あの日本代表選手を選出していたりとか、
うん、
去年もこうファイナルに進出している強豪と言っていいチームではあるんですけど、まあ、昨シーズンもこのチームから勝ち星を挙げたりしているので、
うん、
立ち向かっていって勝ちを狙いに行きたいと思ってます。
はい、そしてその翌日11月26日日曜日にも、
はい、
今度は NEC レッドロケッツと対戦で、
はい、
こちらはもう強豪なんですか？
はい、昨シーズン優勝しているチームですし、
うん、
日本代表のキャプテンである古賀さんがこう所属してるチームであるので、うん、V リーグの中ではもうトップ日本一を取ったチームです、
うん、もうそこをなんとか勝ちに行こうという感じなんですね。
はい、
はいはい、というわけで 2023-24 の V リーグディビジョン1富山県黒部大会ですね、
はい
はい、11月25日土曜日の13時から黒部市総合体育センターで東レアローズさんと対戦、そして11月26日日曜日13時から黒部総合体育センター同じ場所です NEC レッドロケッツさんとのホームの試合がございますので、チケットは黒部アクアフェアリーズのホームページを検索していただくか、またはアクアフェアリスさんの事務局0765573503にお問い合わせくださいませ。たくさんの方に来ていただきたいですね。
はい、ホーム開幕戦になるので、はい、もちろん私たちもこう気合を入れてといいますか、
うん、
会場の皆さんと団結して戦っていきたいと思っているので、うん、
はい、
ぜひお力添えをしていただけたら嬉しいです。
はい、ぜひとも皆さん会場で応援していただきたいですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今週のゲストは黒部アクアフェアリーズ背番号17番キャプテンの佐藤綾乃さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで命未来学校公開講座のご案内です。本日11月25日土曜日、氷見市芸術文化館にてテーマは関係ない人は一人もいない白内障症状と治療について、講師は新生会富山病院アイセンター長植田義樹先生です。そして明日11月26日日曜日は2つの会場で行われます。氷見市大門総合会館では2週目の人生を輝かせるにはパート2について、講師は新生会富山病院副院長内科医夏塚俊樹先生です。都並三居村ミュージアムでは知っておきたい遺言のいろはについて、講師は県六法律事務所薄井元樹弁護士です。いずれも午後2時からそれぞれ入場無料です。皆様のご参加をお待ちしております。命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛メンバーを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を伊水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは黒部アクアフェアリーズ背番号17番キャプテンの佐藤綾乃さんでございました。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。